ンチンを串にしてバーベキューだ。大人の学校第150回、砂の粒赤なめのポッドキャスト番組の話と恥ずかしかった話の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心に、ちょっと大人になりきれていない大人たちが、貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pbex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、聞いどうせ加藤泰造でした。
こんにちは、大人の学校です。僕の父がそろそろ実家の福島に引っ越すということで、長女を実家に行くんですけどね、実家に帰ったら探してた中学校とか高校の時の卒業アルバムも出てきて、だからまだ家に持って帰ってきてないんですけど、親父が引っ越す前に家に持って帰って、あの時のあの子でオナニーしたいなと思って、ビンビンジャゾの赤だねと、
いや、
お、
はい、僕の声も僕の色も僕の全て僕の言葉、あばら砂の粒です。
じゃあ、あばら、
あばら、
あばらってさらばでしょ。
ああ、
もうこれで終わる。
使いどころは間違えましたね。
ああ、そう、
何か言わなきゃと思う、この、
はい、
出よう出ようって気持ちが、
前に行く気持ちがそうさせてしまったっていうことですよね。
そうです、
はい。最近ね、この番組はね、はい、大人の学校ですけど、
はい、
ちょっと下ネタというか、ね、ゲスな話がすごく多かったので、前にね、砂の粒さんと話しましたけど、iTunes レビューで書いてあったくだらない話の方が好きですがっていうのは、別に多分下ネタがいいっていうわけじゃないんじゃないかなって思ってるんですよね。あと聞くに耐えないっていうのが出てくると思うんですよ。せっかく今まで聞いてくれた何人かの人が去っていっちゃうんじゃないかと思って。
そうですね、
うん、あと僕も元は下ネタ番組やりたいわけじゃないんで。
あ、そうなんですか。
そうですよ。
これは
じゃあどっちかっていうと真面目な話とかも中高生のためになる話をしたいわけで、で偶然ね、最初のイントロのアバンタイトルっていうんですか、
はい、
ロボットに話させてるナレーションが、
はい、
毎回グロいことを一言言わせるっていうコンセプトと、あとビンビンじゃぞっていう肩書きがついちゃったんで、まあしょうがなく下ネタ言ってるところはあるわけですよ。あとメンバーの人たちがなんか下ネタでなんかすごく盛り上がるからしょうがなくやってるっていうところもあるわけなんですよね。
それをね、それを人がどう受け取るかわからないですけど。
いや、もちろんもちろん。だからただ、いや、人がそう受け取ってないだろうなと思ったんで、ここら辺でちょっとね言っとかないといけないなと思って。
なるほどね。一発ね。
はい。校長がそういう興奮に仕立て上げてるわけじゃないですと。人は集まってそう形成されていくわけですから。社会というのは。はい。
ここらでね引っ張っていく。
そうですね。
工場存在として。はい、そこじゃないんだと。
ただこの間の変態一武道会の初回の話ですね、だるまさんとした話の後ですけど、う
ん、はい、
だるまさんが最後の方で中近東ラジオっていうラジオやってるエニグマさんっていう方のね名前を出して、はい、
はい、
プラモデルやってるからデカールを貼ったプレイするんじゃないかとか、
うん、
そんなこと言ってたんですよね。
デカール？
デカールってシールですよ。プラモデルに貼る 金の、金とか銀の部分のシールとか、なんかまあシールですよ。
はあ。
うん。だからデカールを貼るプレイとかしてるんじゃないかみたいなことを、
ここに、あ、
誰もが言ってて。
プレイですね。
うん。で、そんな中、あの、エニグマさんがシャープ大人で、
はい、
あの、つぶやいてくれてたんですけど、
はい。
だるまーって言ってました。もう一つ、もう一つ、え、ギャンがどうしたって人を巻き込むんじゃねえよって言ってました。
エニグマさんが。
はい。あのね、これはだるまさんに代わってちょっとお詫び申し上げます。
いや、ほんとそうですよ。
すいません。
しかも直接謝罪させた方がいいでしょ
う。直接謝罪させた方がいいですね。あと、ね、何も反応がなかった、あの、他の方もいらっしゃるんですけどね。猫好きさんと、ガンダルフさん
に。猫好きさんのことも言ったんですか？変態一部動画の中で。
猫を使ったプレイとか、えへへって言ってました。
うわ。すいません。
え？
ま、ほんとすいません、なんか。
はい、すいませんでした。あとですね、エニグマさん、さっきのエニグマさんがやってるラジオでですね、
はい、
それをあのエニグマさんの中近東ラジオのメンバーでカステルさんっていう人がいるんですけど、
はい、
その人に僕がお会いしたんですよね、一回。
お
う
お
う
おう、
あの谷蔵先生を囲む会というところで、はい、その時の話が出ててですね、
はい、
あの、まあ、赤なめの虎になって話したんですよみたいな話が出てたんですよ。
うんうんうん。
うん、そこでエニグマさんから、ああの変態のっていう話をしたんですけど、
ああ、いやね、やはりレッテルというのは貼られるものですよね。
うん、だから一応言ったんですよ、僕はそんな変態じゃないですよって言ったんですけど、
うんうん、
そうみたいですね。
まあ、うん、しょうがないわ。
なんか、
まあ、ここら方向転換ですかね、
うん、はい。
中近東グダグダグダグダ、中近東、中近東グダグダグダグダグダグダグダグダグダグダ、中近東
コミュ障ポッドキャスト中近東ラジオ、ただいま絶賛配信中。みんな聞いてね。
ということで、あの、もちゃんとした中高生に向けて話したいことが僕にもあるわけですよ。
はい。
はい。で、そんな話をしたいんですけど。
はいはいはい。どんどこい。
はい。あの、子供の頃って、子供って言っちゃいますけど、中高生の頃とかね、小学生の頃とかですけど、
はい。
学校に忘れ物したりとか、あと、例えばプリントを親に渡し忘れて、
うん、
その出欠の確認の、
うんうんうん、
本当は今日までに出さなくちゃいけなかった紙をまだ親に渡してなかった、
ね、
ん、
家庭訪問の
時間、あ、そうそう、家庭訪問の時間、希望時間とか、あとは宿題を忘れてしまうとか、
うんうん、
そういうのですごくなんかビクビクしてたような気がするんですよね。多分皆さんそうだと思うんですけど、
うん、やはりね、集団行動をしなければならないという教育を受けてますしね、
うん、まあね、だけどさ、今考えたら、
うん、
こうやって言っちゃ多分いけないんだろうけど、今考えると、うん、そんな大、そこまで大げさなことじゃないんじゃないかなって思ってるんですよね、
うんうんうん、
で、それはね、今言った事柄ってでも決められたことだから守んなくちゃいけないことだし、忘れたりとか、そのやることをやってなかったっていうことは、まあ基本的にいけないことなんで、だからといって反省しなくていいですよって言ってるわけじゃないんですよ、うん、ただそういった中でですね、それだけじゃなくて、例えばなんかあの運動と体育とかの授業で全然運動神経がなくて、あの走りも遅いとか逆上がりができないとか、まあ僕で言うとプールが泳げないとか ある程度全然泳げないですよ。25メーターが
今
も、まあ、僕が最長で泳げたことはあの50メーターかな。
え、泳げないんですか、花見さん。
泳げないですよ。
へえ、珍しいですね。
珍しい、うん、珍しいの？わかんないですけど。
珍しくない？
うん、でも、まあ、
だからってどうなないけど、
ね。そうそうそう。でも、うん、その小さい頃ね、当時は、
うん、
まあ嫌だってですよ、そんなの。
うんうん、
だって学校でさ、クラスでさ、
うん、
他のことはごまかせるじゃない？点数とかさ、悪かったとしても人に見せなきゃいいし、勉強って多少頑張ればできると思うんだけど、まあ俺は
運動神経はどうにもならないと。
そうそうそう。で、それって音楽とかもそうだと思うし、絵とかもそうだと思うんだけど、で、そういうの気にしてたけど、大人になった今からすれば、別に僕は 50m しか泳げなくても、
うん、
まあ別にいいなと思ってるんですよ。
ああ、なるほどね、うん、それじゃあそれで、あ、みんなが 50m 泳げてるのに僕は 25m しか泳げないと悩んでいるような人たち、
そう、
では大丈夫だよと、
うん、大丈夫だよって言いたい、
もうそんな言いなくていいんだよっていうことですよね、
うん、言いたいし、うん、それでいいのかどうかっていうのをちょっと砂のつぶさんにも聞いてみたい。
ああ、じゃあ例えば僕はあれどうですか、私尿検査あるじゃないですか。
はいはいはい、ね、はい、
僕尿検査の時に、
はい、
覚えてます、尿検査のどんなものに尿を入れるか。
あれだ、なんか豆腐のカップみたいな。
豆腐のカップ
違う、
そんなでかい
豆腐、素材が。
ああ、そうそう、素材はね。
くしゃって潰れてる豆腐のカップをパッと開いて、
は
あ、そこにおしっこをこぼして。
それどこでおしっこしてますか？
お、トイレ、トイレ。
学校の？
え、学校？
家だよね。
あ、家、家、家。で、
朝一番尿だもん、
ね。そうそうそう。それをスポイトで取って、うん、あれ、じゃなかったっけ？
スポイトは、私聞いてるのはスポイトのことなんですけど、うん、スポイト、どこからスポイトで吸い上げるかっていう、その、
うん、
初めに尿が入ってる容器まで指定されたっけ？
多分配られてたと思う。一緒にセットになってなかった？
あったかもな。でもそれなんかあれじゃない、簡易紙コップみたいなやつじゃない？
あ、そう、だからその薄い豆腐を入れるような素材の。
君の地方の豆腐はどういう感じ？
豆腐がおかしいんじゃないでしょ、多分。豆腐は一緒だよ。豆腐は一緒だけど。
うちあったとしても多分本当に。
何？
もうなんていうか。
折りたたんであるやつ。
折り紙が二重になってるぐらいの、そのぐらいの。
そうそうそう。その素材は豆腐の入れ物と一緒のやつでしょ。
ああ、でもそれはそうだね。それはだからセットで配られて。
うんうん。
で、家でその紙コップみたいなやつに入れて、
やりますよね、はい、
入れて、そんでスポイトで吸い上げますよね、
はいはい、
スポイトどういうやつか覚えてますか？
スポイトは
てかもうその容器を提出しますよね。
ん？容器？
うん、
豆腐型の、豆腐の
入れ物。豆腐忘れて、うん、
スポイトね、
うん、
あ、思い出した、あれでしょ、なんか最後に蓋する、醤油の入れ物みたいなやつってこと言いたいわけ？
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
のやつ。
そう、形状はなんか分かんないけど、そういう感じの仕様ですよね、
う
ん、
そうですそうです、うん、で何年生かはちょっと覚えてないんですけど、毎年尿検査があって、
はい、
で家でおしっこして、
はい、
スポイトで吸い上げますよね、はい、吸い上げて蓋を閉めるでしょ、はい、でまたなんか閉めた後に、
はい、
その名前を書いた紙袋みたいなのに入れるじゃない、
うんうんうん、その容器をね
入れて、で、うん、それを提出しますよね、
はい、
で何年生の時か忘れたんだけど、俺家でおしっこ吸い上げた後にしっかりこう締めた
ん
です
よ、うんうんうん、
完全にもう絶対に締めたぞっていう、
うんうん、
いけるぞっていう風に締めたんだけども、うんうん、それをランドセルに入れて持ってったら、
うん
うん、持ってってさあ提出してくださいみたいになった時に、パッて見たら、
うん、
俺のその紙袋がびしょびしょになってるんですよ。
はいはいはい、
でびしょびしょになってる 原因は、
はい、
他の液体じゃないじゃないですか。
まあそうですね。
それで
その日に限ってね。
そう、それでね、
はい、
で、まあ、まだ漏れてるということに気づいてるのは俺だけだよね。
ああ、そうだね。まだ開けた時に
SC が3位の時だから、
うん、
まだ出してないからなんですよ。だからランドセルの中に内ポケットにあって、はい、それを覗いた時に、
はい、
あの演技もできないですから、
はい、
その時、
はい、
あっていう顔をしちゃったんですよ。
はいはいはい。
あっ、やべっていう顔をしてしまって、
はい、
それを隣にいた男が、
はい、
なんか見逃さなかったんですよ、
はい、
でどうしたの的な感じでこう近づいてきて、
うん、
でいやみたいな、いやっていう、いやという感じなんですけど私は、
うん、
こいつはそのまま俺のランドセルを覗いて、あ、漏れてる。クラス中に響き渡る声で言い合ったんですよ。
ああ、どこにでもいるんですね、そういう人は。
そういう人いるんですよ。
うん、
それでその後ね、ちょっと記憶がもう真っ白いんでしょうね。あまり覚えてないんですよ。
頭真っ白になって。
で覚えます。あのその後断片的に思い出せるのは、
はい、
俺だけもう一回尿検査したんですよ。
それまあしょうがないでしょうね。でも
これはね、そうそうそう、
結構屈辱だね、それね。
屈辱でしたよ。でその時、あ、思い、そんでその断片的にあるのは、
うん、
その漏れてるのは多分先生に俺言わなかったんですよね。で忘れたことにしたんだ、うん。
でもクラス中みんなさ漏れたって知ってんですか。
そこの一瞬の記憶がない。そこで好きな女の子を見ていたとか、
うん、
どういうところの記憶がもう多分抹消したりないんですよ、
うん、
で思い出せる、うん、
先生に出したのはだって先生も今聞いたんじゃないの。
先生にも聞こえたかもしれない。そこは先生が気を使って知らないふりしてくれたのかもしれない。
ああ
次の場面で思い出せるのは、
うん、
その漏れてるって言ったやつと一緒に俺の尿を焼却炉に捨てに行った場面。
そいつ、あ、悪気があって言ったわけじゃないのか。
悪気あったらどうするよ。それで俺はあの朝だよね、うん、その焼却炉に捨てに行ってるので、俺はその日一日中、うん、あの焼却炉に捨ててある俺のスポイトが誰かに見つかりはしないだろうかっていうふうに悩んでいたんですけど、これも笑い飛ばした方がいいんですよね。
ああ、そう、笑い飛ばしてもいいことですよ。だってそんなの今聞いても笑える話じゃないですか。
今はそう。
いや、だからそうその時はでもダメだね。あのもし見つかったら、つぶくんの捨てたスポイトあったよって
殺した
い。言われるかもしれないもんね。あ、でもそういうことだね。あ
の、でもほら、それをさ今聞いても笑えるけど、
うん、
あの
当時、
ね、今、うん、今その話を笑っている理由と、
うん、
その当初その友達たちがその話を聞いて笑ったとして、
うん、
その笑っている理由は、
うん、
違うじゃないですか。
違うし、まあ笑われたんですか、その時。
いや、その記憶はもう
ないんでしょ。
消えてる。
いや、その時笑われようが笑われなかろうが多分相当気にしたんだと思うんだけど。
いや、相当気にしたよ。
そうですよね。
俺の容器超嫌いになったもん。
いや、でもそういう話ですよ。あの、まあ、周りから見たらなのか分かんない、今の自分から見たら気にする必要ないんじゃないかなっていう。
まあね、
でも、
まあ、
でもやっぱり今の聞いても、だからってその当時のつぶさんに、つぶくん将来笑い話になるから気にしなくていいよって言っても多分通じないよね。それはね、
それは聞かないよね。
聞かないよね。
そのやっぱりそこはやっぱりまた前の話みたいになっちゃうけど、
うん、
そこはその幼きつぶくんの葛藤を全部吐き出させた方がいいよね。
ああ、そうだよ、前もそんな話しましたね。だからそうだから、そこで未来のつぶだよって言って出てきたとしても、
大丈夫とか言っても絶対信じないよ。
信じないし、多分
この辺なんでなるから。
多分、ね、そこのその時のショックで多分未来の人出てきたっていうのも幻だったんじゃないかって思う嘘だろうって
。そうなるよね。
あのこれこういうのはあったんですけど、
はい、
これももしかしたら言ってるのかな。あの幼稚園の時にあの友達じゃない幼稚園の時だからなんていうのクラスっていうのかな、クラスのさあのひょうきんな人っているじゃん、人気者ね、いわゆるひょうきん
なやつ、
そうそうそう、人気者のね、その人が、うん、なんか志村けんかなんかのモノマネしてたんだよね、多分大丈夫だとかそういうやつ、
ダフンだとか、
でもその定番なやつっていうよりも昨日見たなんかのギャグみたいなやつだったと思うんですよ。
なるほど。
そうそうそう。それを、そうそう、それをね、その A 君っていうしましょうか。
うん、
A 君が、A 君っていう、まあ石井君っていうふうにしましょうか。うん、石井君がそれをやってて、
うん、
それ隣とかで見てて、横とかで、あ、まあほとんどみんなと一緒に見てて、自分も笑ってたんですけど、次の日に幼稚園に行った時に、
うん、
俺ソロギャグやったのね。
おうおう、石井くんがやった次の日って。
そうそう。
おうおう、な、うんうん。
なんで？わかんないんだよ。わかんないんだけど、それやっちゃったの。
うんうん。
それすげえ後悔してるよ。ウケなかったし、あのね、なんで傷ついて後悔してるって今でも覚えてるかっていうと、
うん、
石井くんが前日やった時大受けだったんだよ、クラス中なのに、次の日俺がやったらシーラーっとしてんの。
あ、まああれじゃない、俺パクリというのを初めて目の当たりにしたんじゃない。
そう多分周りもパクリっていうのを初めて目の当たりにしてショック受けたし、うん、俺もこういうことってやっちゃいけないんだと思って
罪深きことなんだっていうのわからない。
そうそれで本当に泣きそうになって、なんでと思ったんだけど、もともと頭の回転もいいんで、
はい、
こういうことやっちゃいけないことなんだって家帰った後に反省して、もう次から本当にね、あのそういう人がやったギャグとかに近いこと言っちゃったとしても、やばいやばいやばい、やっちゃったって今でも多分思ってる、ずっと。
アバラをやるときも思ってるんですか。
アバラは別に面白くないと思ってるし。
あ、そうですか。あ、受け狙いでやるときで。
そう
あ、
自分が
盗作して、
そう、
あの沸かせてやろうって思う感じで。
そう
あ、
それに手出せない、そのギャグに、そういう
ギャグ。あ、なるほど。
だからそれをね、今思い出したけど、
ラッスンゴレライを今どこかで受けを狙ってやるみたいな。
まあそんなのはもっとやんないでしょ。そんなのやってる。
まあそういうことですよね。
あ、まあそうだね。
あ、
そう言っちゃ悪いけど、中高生、まあ大人の学校聞いてる人がいたとしたらそういうのやんないだろうけど、
うん、
マジでやめた方がいいよね。そういうテレビでやってるギャグなんだね。うん。
それ人のこと言えない。俺あれやっちゃったもんだって、こっちで、あのラスゴリラじゃなくて、
ああ、
ダメよダメダメって、
ああ、それ
いいじゃないのってあるでしょ。
あれを
、
うん、
あれをあのに、まあ、日本ではこういうのが流行ってるんですよっていう、
はい、
あの映像を作って発信したので、
はい、
それはね、
それは別に日本でこういうの流行ってるんですよっていう元ネタはあって言ったんでしょ。
まあそうです、まあ受けるだろうなと思って。
いや、まあまあまあ、でもそれはいい、後悔しなくていいと思う。
いい
ん
ですか。
うん、
ああ、そう。
そうでしょ。だって自分それさ、中国の人は知らないだろうなと思って。
ああ、まあそうよ、紹介という意味で、
ね、紹介だけど知らないだろうなと思って、自分があたかも考えたかのようにやったわけじゃないでしょ。
あ、そ 流行語大賞で選ばれましたよ。
ああ、それ全然
いい。赤鍋さんの言ってるのは、
うん、
まさかその幼稚園のその前日の石井くんのパクった時にも、うん、は どういう身体状況というか、どういう、
多分ね、多分覚えてるのは、まあダメよダメダメかもしれないんだけど、ギャグの種類がね、石井くんは多分あの玄関っていうかその部屋クラスに入った瞬間にそのギャグを披露したの。多分言いながら入ったみたいな感じだよ。分かんない、ラッスンご恋愛って言いながら入ったのかもしれないけど、
うん、
それを丸々俺次の日やったんだから。
ああ、と入るところから、
そうそうそうそうそう、
ああ全く同じなんだ。
全く同じで、それもちろん昨日石井くんがやったギャグが面白かったんで俺もやりますって言ったわけじゃないから。
ああ、うん、なるほど。でも気持ちとしてはそういうことだよね。でもね、
いや、そういうことじゃないよ。あ、まあこれやったらみんな喜ぶってだろうな。
ああ、
そう、
もう刷り込まれてるから。
そうそうそうそうそう。
ちなみにその時のギャグ覚えてますか？
いや、覚えてないんだよね、それが。覚えてればまだ浄化できるんだけど、もう一生浄化できないよ、この気持ちは。
そう。
うん、
俺、なんだろうな、志村けんのその日だけのギャグ。
いや、わかんない。その日だけじゃないかもしんない。それこそルーレットマンって今でも言ってんの、それかもしんないし。
ああ、そうか、俺。はあ、ルーレットークの時ね。
そう。
あ、ルーレットークの時、ルーレットマンって言ってるなと思って、俺、あれが何だったかずっと思い出せなかったのよ。
大丈夫だってやってたよ。
大丈夫だのルーレットだね。
そうそうそうそう。
ああ、やっと今分かった。志村けん好きなんですね。
いや、そういうわけじゃないけど。
なるほど。いいよ、どんどんやって。
それも、ちょっと待って。
絶対踏んだとか言いたいんでしょ。
それも今言わなかったら、俺がずっと自分が考えたと思っていた、思われてたってことだよね。
ルーレットマンって、うん。半分そう思ってた。オリジナルなのかなって思ってた。
あ、なんかに聞いたことあるけど考えたのかなと思ってた。
うん、あ、聞いたことはなんかあるなと思ってた。
あ、
でも元ネタは全然思い出せなかった。
あ、そう、
そういう感じで、あの、そのぐらいの、もしダフンだとか変なおじさんとかやったら全然バレバレで分かっちゃうけど、
あ、そうだね、
そういう微妙な、あの、位置のギャグどんどん調べて披露していったらいいんじゃない
か。あ、そうだね。ちょっと今後ちょっと、うん、それは、うん、今宣言したからできるよ。
ああ、そうだね、う
ん。言い訳になるからね。
ああ、これね、そうだね、うん。あ、でもいいじゃん。これ、うん、もうビンビンジャズもそろそろ卒業の時期だし。
はい。
じゃあ、その思い出せるか思い出せないかぐらいのギャグを冒頭に言うっていうのを、
は
い、
ああ、
ちょっと、やったら、
これから、
は新手の、
うん、努力していきますよ。
ね、いいんじゃないですかね。うん、どんなのがいいの？コマネチとかはね、ちょっともう分かりやすすぎるから。
ああ。それこそさっきのさ、さっきのじゃない、前回か、所さんのさ、やってるようなギャグを、やると絶妙なのかな。
パオパオチャンネルとか言うの？
いや、わかんない。パオパオチャンネルって。そのさ、パオパオチャンネルはさ、みんなが知ってる名前でしょ？
うん。
だからダメでしょ、それは。
でも、そのギャグを、俺は、そう、俺はもう、絶妙にやってたかもしれないぐらいで思ってるから、ちょうどいいんじゃないですか。しかもやりそうだし、
やりそうだけどね。いや、なんかあの、笑ってこらえてのさ、
うん、
ダーツで日本のどっかへ行ってみるみたいなやつある。
はいはいはいはい。
あの時なんか言わないっけ、なんか、ま、毎回なんかギャグみたいの言うよね。
うん、なんか言ってるね。
そうそうそう、あれをさ、あれでさ、毎回違うんだったらさ、ちょっと昔のなんか動画探してさ、
うん、
それ見てそれ毎回使えばさ、
あ、
多分みんな分かんないよね。
分かんないね。いいじゃないですか。もう分かってもいいと思うし。あ、なんか言ってたな、なんだっけな。
なんか言うでしょ。
言ってたね。
でもあれ多分
ダーツ投げる前だよね。
ああ、かもしんない。うん、ああいう感じのやつだよね、多分ね。
まあ忍者、もう。全然あれじゃない、全然丸分かりのギャグでも、
丸分かりのギャグね、
昔懐かしい一発ギャグをいっぱい、
はい、
はい、こんばんみ、 赤なめですみたいな感じでもいいんじゃない。
ね、その本番見ってさ、誰が言ってんの、ギャグなの。
ビビる大きいでしょ。
あ、そうなんだ。それが元なのかな。
わかんない。
それってギャグじゃなくてもうさ、なんか普通の言葉として使われてない？
そうか。
それまたさっき、あ、最初冒頭
の、お疲れ様です、こんばんみとか言うの。
そう、冒頭の話戻っちゃうんですけど、中近東ラジオの僕が会ったカステルさんっていう人は、
はい、
毎回こんばんみって言ってますよ。
あれ、あ、じゃあやっぱり世の中にはね、同じようなことを考えてる人がいっぱいいるってことですね。
そうなの、ギャグなの。
ミスターカステルさんももしかしたらそういう
ギャグなんだ。
昔懐かしいギャグっていうのを散りばめていこうと思ってらっしゃるのかもわからないですよ。
でもこんばんみって
言って、あ、取られましたね、赤なめさん。
こんばんみって、それもパクるってことになるのか俺。ひどいね。いや俺ね、そのね、ちょっと長くなるけど、長くなるけどっていうか、もうちょっといいですか。
はい、どうぞ。
そのさ、いろんなポッドキャストを聞いててさ、
うん、
なんかその時話してる話題が出てきちゃったりとか、
うん、
そういうことはあったりするじゃない。
その時話してる話題が出てくる。
その時話してるっていうか、 いろんな番組聞いてて、
うん、
ね、頭に残っちゃってたやつが、
うんうんうん、
この今収録してる中で、
うん、
出てきちゃうってことが、出てきそうになることがあるの。
ははは。
でそういう時は、なんかラジオで聞いたんだけどみたいなこと言うじゃない、枕言葉に。
うん、
でね、それだったらいいんだけど、
うん、
最近僕が聞いてるポッドキャスト番組があって。
はい、
これ、まあ、皆さんにお勧めしたいぐらい面白い番組なんですけど、
はい、
すぐさん聞いてるんですかね、人間病院っていう
番組。ああ、聞いてないです。
あなたが好きなあずましくない乙女たちで取り上げられてたような番組でしたね、はい。でその人間病院っていうのは今年初めに入ってから聞き始めたんですけど、
うん、
すげえ面白いから。何をやってるかっていうとね、
うん、
その2人でやってるんですけど、
うん、
同級生らしいんだけどね、2人はね、
うんうん、
で中学から同級生なのか分かんないけど、ずっと、
うん、
その例えば僕と砂の粒さんでずっとやってたとしたら、
うん、
砂の粒さんが僕がこれ病気なんじゃないかなっていうところを見つけて、それについて、まあ、毎回話し合うみたいな話なんですよ。例えば鏡の前で自分の姿見ちゃうけど見ないようにふりしちゃう病とかね、なんかピンときちゃう感じありますよね。
はいはいはい、面白いですね。
あとなんだっけな、あとエンターキー強めに叩いちゃう病とか、あとなんだっけな、
すげえ面白い。
あと自分の歩き方忘れちゃう病。これなんか説明が必要なんですけど、
は
あ、あの人とバイバイって言った時に、
うん、
後ろ姿見られてるって意識すると、
うん、
あれ、あ、そう、格好つけて歩かないとなみたいになっちゃう病気だ。
あ、無駄に無理に背筋伸ばしたり。
そうそうそうそう。
あ、ね、
この間砂の粒さんとあのモテる技術の話をした時に、話した後に聞いたこととか、うん、まあなんとなくね、時期が被ってたりして、
う
ん、あ、結構、あ、同じこと考えてる人いるんだなって思ってたんですけど、
あ、
思ってたんだけどね、
うん、
その人間病院やってる徳松さんっていう方が、
はい、
あの僕が登録させてもらってる素人ポッドキャスター会っていうさ、
うん、
LINE のグループにいらっしゃるんですよ。でね、その人間病院っていう番組の方が絶対的に人が聞いてるし、
はい、
その素人ポッドキャスター会の中でも多分みんな聞いてると思うんですよ。
ははは
で、俺らの番組で話した話がパクリなんじゃねえかって思われるんじゃないかって
さ、あ、なるほど、あ、
そう思って、
我々がパクって、
そうそうそう、もちろんもちろん、
あ、
すげえ怖くなってさ、これはやばいと思って、どうしようって思ってね、 俺それぐらい俺にパクることに対して多分恐怖を覚えてるんだと思うんですけど、で多分それもだからその誰も気にしてないのにパクったと思われちゃうんじゃないかと思って先回りしちゃう病なんですけど、多分それで人間病院にメールを送りました俺。
パクじゃないですよっていう、
いや違う違う違う、僕多分こういう病気なんですけどっていうことで、こういうポッドキャスト番組をやってて、で徳松さんと同じその会に入っちゃってるんですけど、多分僕の会聞かれたらみんなからパクリだと思われてやばいことになるからって心配してしょうがないっていうのを送ったんです。あわよくば読んでもらったら、ああパクリじゃないんだなっていう思われるんです。でね、そのメールの中に大人の学校というポッドキャストやってますって書いちゃったのね。で次の日また気になって、これ番組の宣伝してると思われたらやばいと思ってで一応もう一個メールを、
なんで宣伝してると思われたらやばいの？
だって大人の学校っていうポッドキャストやってますなんて言わなくていいじゃん。
無事に言えばいいじゃん。だってい
や違う違う、そのメールが読まれたらさ、
うん、
その聞いてくれ、人間病院を聞いてる他のね、リスナーの方たちが、
うん、
あこいつ自分の番組をの紹介を兼ねてメール送ってんだって思うんじゃないかなって思って、うん、
それ思われてもよくない？
だけどさ怖いから次の日一応メールでまた送って、
うんうん、
そのポッドキャストのやってるってことは残していいんだけど、
うん、
番組名はちょっと伏せてくださいって入れといて。
別病気ですね、そんな、うん、
そうだからそれは、
ね、宣伝してもらえばいいじゃんそれで。
いやそうなんだけど、
うん、
やっぱり怖いよね。
だってほらあれですよ、猫好きさんからメール来た時も、
はい、
今日猫好きさんがメールが来ましたって校長が言って、
はい、
あ、じゃあ、ね、その、あ、じゃあ猫好きさんがって言わなかったよ、その時は、はい、メールが珍しく届いています、ね、
はいはい、
猫のしっぽっていうポッドキャストをやってる方ですね。
ああ、もちろん言います言います、それは。
始まったじゃないですか。うん、あれは何？猫好きさんからメールが来た時に、猫のしっぽやってますっていうのがあったんじゃないの？
いや、知ってたんじゃないかな。
あ、知ってたんですか。
その猫のしっぽやってるガンダルフさんっていう人と会ったことがあったから。
うん、じゃあ、そういうの、メールの中に、ね、猫のポッドキャスト猫好きよりっていう一文があったわけじゃないけれども、
あ、分かんない、自然とあったのかな、
自然と校長の口から猫の尻尾っていうのをやってらっしゃる方ですねと。
いやもちろんそれは紹介すべきだと思ってそれ言いますよ、それは。あってもなくても、
うん、あ、そのじゃあ、人間病院をやってらっしゃるその、うん、方のラジオは、うんうん、もうしょっちゅういろんな人からこうやってメールが来るんですかね、ポッドキャストをやってる人以外からも。
以外から来てますよ。
ああ、じゃあその中に紛れて、
そうそうそうそう、
あの学校ってポッドキャストやってる方からだと確かに、
ね、
何こいつ
ね、うん、それやばいでしょ、ね、
やばかないけ
どやばいでしょ
待っていいんじゃない、
まあ、でもそれもちゃんとそういう僕は人にメールを送った後に、
うん、
メールあれで良かったのかって心配になって、
うん、
思い悩んじゃう病かもしれませんっていうのは一応書いてある、うん、
それで言ったら僕はあれ病ですよ、家を出た後に、
はい、
家を出るのが最後の一人で、
はいはい、
誰もいないです、僕が出たら、うん、誰もいないです。家を出た後にタバコ消したかな
ガスの窓栓閉めたかな、
ガス閉めたかなとか、こたつのあれ切ったっけとかで、必ずまた戻ってしまう病です、ね、家に。
それでも中学生ぐらいの時かかってましたね。
かかってました、
うん、 今はなんか
これも今俺が言ったことももしかしたら昨日配信された人間
病院
の中で紹介されたばっかりのエピソードだったとして、俺らがそれを本当は聞いたんだけれども聞いてないという不定で行こうっていうのをこの収録前に打ち合わせて、俺が結構いいタイミングで出してきたなっていうふうに赤鍋さんが思っているのかもしれないよ。
かもしれないけど、わかんなくすぎる。全然わかんない。まあ、そういう、そう、そういうのがあってね。まあ、そのね、もう話戻りますけど、
はい、
人間病院、すごい面白いから、
すずさん、はい、私聞いてみようと思います。それ面白そうですね。はい、
なんだっけ。そう。そんなね、いろいろ気にしちゃってるんですけど、大人になった僕も。
うん。
気にしちゃってるんですけど、こうやってなんか人と話すことによって、
うん。
なんか、ね、なんとか平静を保って生きていける日々、
うん。
かなと思ってるんで。
ね、人生は、間違いを犯すことと贖罪の繰り返しですよ。
かっこいいこと言いますね。それなんとかシェフの顔真似ですよね。
そう、
なんだっけ、なんとかシェフ。
川越シェフ。
あ、川越シェフ。
そう。あ、またパクってる。
顔。片桐入ると川越シェフパクってますからね。
やめろよ。どれだけはやめろよ。
そう、やめろよね。本当に面白かった。本当に嫌なの。じゃあ、長くなりましたけど、はい、
はい、
ね、
そうそう、
はい、なんだっけ、そんな、そう、そんなね、恥ずかしいこととか、いろいろあっても、結局こうやって、さっきの話の続きになっちゃうけど、それも、友達がいれば、友達を作って、そんな、ね、話を、分かち合えたらいいんじゃないのかなと思いますよね。
そうです。一人でね、溜め込むと本当ろくなことないですから、ね。
ろくなことないですよ。
ろくないですよ。
そう、無理やりでもいいから聞いてもらった方がいいですよね。
そうです。そう、本当そうです。無理やりでもいいです。
ね、でも万が一そういう人がね、いろんな問題があっていないようだったら、スラのつぶさんは遠いですけど友達になってくれると思うんで。
ラジャ
ー、はい、そういう方はメールアドレス ppx29@gmail.com、 はい、.com まで
まで
お送りください。
お願いいたします。
はい、じゃあメール待ってるよ。バイバイ。
アバラ。歩こうと足元を見つめていればあまりに